2006年5月から大体10年やってます。しか
もおまんブルノ
リーサイドライ
ブレディオスシンドライブナイトライブヤダーリーサイカッターレ
ビューメールにお
よしマジラロペソジンカラシ
ワマンオアビシ
リーサイドヒガライフ。
さあ今回の B サイですね、3月1日金曜日の、3時ちょっと前というところから収録ということでございまして、今回もですね撮りながらアップ撮りながら出しということでございまして、これから今ですね第1部を収録していくわけですが、2部が始まってちょっとぐらいすると1部が上がるというところでございまして、まああの来るかの、まあ金曜日の真っ昼間にさ、うん、上がったものを聞くっていうのもなかなかいないと思いますけどもよほどの暇人かと思いますけれどもまあもし何かあったらですね、メールは bi4@bside.jp biho@b-side.jp までですね送ってきていただければ
と、
ま
あ、おそらく初めてここを聞くとしても3時半、
はい、
今4時半には終わる見込みですからね
今回は電にはネイルって先ほどですね番組の X ツイッター方にですね、これから収録して撮りながらアップしていくよというお知らせをして、
なんかあれですか、クオカードプレゼントとかやったらこれ
でもなんかあれよね、昼帯にさ生でやるっていうのも悪くない気がするけどねこれで例えばさ音楽とか流したりできたらさそれこそさ、今やってるさラジオに関するアンケートでさ、仕事してるふりしながらさラジオ聞いてるっていう人もいたわけだからさそういう番組聞いたもありかもしれないですよ、これから
今日は本当にね、
はい、
あのお日柄がよく
本当に今日の久しぶりにいい天気だね3月入った途端いい天気になって、
びっくりしましたけど、ファイさんの前でキッチンカーがありまして
出てまして、
ガパオライズ
はいはいはいはい、
温泉卵無料だそうです、はい、
大盛りもしてくれるというところで、あのキッチンカーね、春ですねなんていうね、はい、昼帯らしいあ、じゃあ昼帯らしい話しようかいやあのさまあまあそもそも論で言うとさ、うん、あれよ、俺はそのなんか食に関するイベントってよくあるじゃないですかっていう話で、はい、そういうのがなんかこう欲が丸出しになっててあんまり嫌だなっていうね、うん、話をしたことあったと思うんですけど、それにしてもちょっとねもうちょっと俺たち有楽町のこと詳しくなっときゃよかったなっていう話があって昨日あれじゃないですか、ウルービだったじゃないですか、
うん、
イルタイらしいでしょ、はい、あー今自由だ自由だ、
まあ昼の番組ではこういうことは起きない
です、起きないですさあ、はい、今ですねマイクがですね、はい、どうもご機嫌が良くないと、
取ってらっしゃるので編集しません
はいはいはいはいいやそんでよ、いや俺たちはよく話すよりね、日本放送っていうのは有楽町の駅から山手線の内側方面、皇居方面にあって、
はい、
それでまあなんつうの、いわゆる有楽町の繁華街、そして銀座っていうのは反対側、
うん、
まあ、ね、有楽町だと、まあ、最近だと糸島屋とかね、そういうあとは昔ながらの交通会館とかいうのは日本放送から反対側にあるんだけど、なぜか分かんないんだけど向こう側に行くのが億劫なんですよ、うん、
あのあれですよ、別に階段とかもないですよ、ただトンネルがあるだけなんですよ、ガード下の
なんだろうねあれは物理的に何が、ね、障害があるわけではないのに、とても心の中で線を引いてるんですよ。
けど一つだけあるとしたら、うん、こっちから、うん、有楽町駅からその日本放送サイドって、
はいはい、
日比谷交差点まで信号ないんですよ、
はい、ないないない、
さらに言うと国際フォーラムの方までないですよ、
ないないない、
けど有楽町駅に行くには信号があるんですよ。
そうねそれがある、あのビッグカメラのところで一回渡んなきゃいけないっていうところが、
そこでやっぱ足が止まるかもっていうのはちょっと
本当に小さな障害、うん、なのにでもそれこそ向こう側に渡らなくてもいろんな店はあるからっていうのもある、うん、例えば一回信号を我慢して晴海通り渡ると、この前の話した小売道街みたいなのもあったりとかして、だからあんまり線路より向こうっつうのは行かないわけなんですけども、あの昨日だからさ、まあ前の日がオールナイトだったんで昼過ぎに起きてさ、まあ風呂入ってミヤネ屋でも見ながら日本放送行く準備とかしてたわけですよ。したらさ、まあうるう年ですよっていうところで、肉の日なんですね昨日は。
いや肉の日って毎月やりますよね。
毎月やりますけど、それでミヤネ屋で紹介してたんですけど、その有楽町の駅の糸市屋がある、だからポスト反対側の方にちょっとした広場があるんですけども、そこで全国、日本全国の7つの銘柄牛を無料で食べられるイベントってのやってたんだって。
何それ？
と思って
和牛？
和牛和牛和牛
無料？
近江牛とかが相場もだチーになってますけど全国の近江牛をはじめとした銘柄牛が7つキッチンカーみたいなのを出してて、そのうち時間帯によって3つずつぐらい無料で食べられるイベントっていうのをやってたらしくて、さすがにこれもっと早くこの情報知りたかったなと思いましたよ。
東京ってそういうの多いですよね。仙台にいた時そういうの全然なかったけど、うん、だってサンマ祭りでサンマも無料で食べれるんです
よ。そうそうそうそうそう。いや、それでしかもだからそのイベントどうやらその4年に1回やってるらしいのよ、うん、2月29日の肉の日に知らないじゃない、我々有楽町の住人なのにしかもあれよ、ミヤネ屋の3時台でやってたんだけど、そのイベント4時まで、
今行くとできない
間に合わないっていうね。
今日は夕方は天気良かったか。そうか、
そう、あーでもちょっと曇りになってきたから昨日は夕方なんていうね、お昼の話題を
だろうな、働いてる人にが行きやすい時にはどうした
いやいや、あとさ周知してほしいもっと、うんうん、なんで知らなかったんだろうそんなイベント。
オフだとして出歩いてるあそこら辺の人たちは金持ちなんだから、うん、はい、いいんですよ無料で配らなくて。
配らなくていいんですよあのもうちょっと日本放送にもですね来てたのかな、お知らせもしかしたら。なんかでもさ、そういうイベントってさ、いまだにファックスで一斉送信とかされたりするんだよね、うん、それが来てたのかもしんないよ。
それは俺らが全然目にすることはない、
目にすることないんだよね。
日本放送はね、必要のない人にしかそういうファックスいかなく
て、はい、でも日本放送も中継とかしてたのか、してないか、
分かんないな。けど4時まででしょ、そしたら中継枠がないもん。
そっか、
4時半とかだから普通の中継枠が。
いやだから中継とか大丈夫、ラジオそういう情報にさアンテナ張んなくなっちゃうのよ、中継やんないとさ
で多分それぐらいに大谷結婚でしょ、
う
ん、
そうですよ昨日何時ぐらいでしたか昨日夕方でしたよね、うん、いやなんかまあびっくりしましたよね普通の感想で申し訳ないけど、あと大谷って恋愛する時間あったんだって思った
勝手ながらね、うん、
いやだってさ、まあ大谷しかりなんですけど、今野球選手ってちょっといい意味でも、もしかしたら悪い意味でもかもしれないですけど、野球オタクだと思うんですよ、うん、
ストイックでね、
うん、だって昔の野球選手なんかさ、まあ、10月いっぱいぐらいでさシーズン終わるじゃないですか、うん、したらもうさ遊びまくってたわけですよそれがさもうさ秋季キャンプやって、うん、その後もうさおのおのさね、自分でさお金払って場所借りてさトレーニングしてみたいなことやってさ、で年明けもさちょっと年末年始休んだら、まあ、そこから自主トレで追い込み入ってさみたいな感じでさ、一年中焼きやってんじゃん。
世界一のプライドっていうやつもあるかもしれないですよね。
はいはいはい。いやーその中でさ、大谷恋愛する時間あったんだと思って。
まあ、そこは思いますよね。
うん。だってさ、あれだけさ、ああでもそれで言うと実はアメリカはキャンプとかが実は緩やかだったりしてて。うん、まあ、ご家族とか何なら恋人とかを呼んでキャンプ地で過ごすみたいな感じが結構一般的だったりするっていうから、意外となんかもうなんて野球シーズン入っちゃうと余裕があるのかもしれないけど、うん、あ、まあでもあれか、大谷の場合オフに入ったらあんまりメディアに出たりとかしないから、うん、そんなに自分の時間を奪われないのかもしれないね、うん、そこのところでうまいことやってたっていうのかもしれないですけど、まあでもあれですよね、なんか羽生結弦選手フィギュアスケートも結婚したじゃないですか、うん、 でまあ百何日で離婚されたわけじゃないですか。
いろいろあるんですよね、それはね。
いやだけどさ、その時思ったのよ。別にさ、相手のこととか追い回しじゃなくてもいいじゃんって俺は思ったんだけど。
いや、それは本当思いますよ。
だけど大谷の結婚相手知りたいね。そうね、正直どんな人と結婚したのかなって。
正直下世話ですけど、局内でもそれで持ちきりでしたからね。あ、どんな人なんだろう、
ね、どんな見た目の人で、うん、どんな声してて、うん、どういう人大谷が好きになったんだろうって。
下世話ですよ。正直言うと日本の局内はあの学校のトークと変わんないですからね。本当に放課後のトーク。
知りたい、知りたいよ。大谷の結婚相手どんな人なんだろうって。
でね、
うん、
昨日ちょっとナイナイでもその話をしてて、はい、試合時間が日本時間のお昼とかって言うから、
はい、
じゃあ会見、あ、10時とか言うからお昼過ぎに会見なのかなと思ったら、寝ようとした朝6時にやってましたね。
はいはいはい、やってましたね。
試合前にやるんだと思って。
いや、まあとにかくすっきりしたかったんじゃないですか、大谷。もうめんどくさいこと先やっちゃおうって。
それが一番びっくりした。もうやってる。
野球に集中したいわけですよ、大谷は。ほら、だってさ、そっからさ、練習とかやるにしてもさ、うん、ああこの後会見やんなきゃいけねえんだ、まあ、俺と思うと。
そっちか、そっちか。
一日一日を無駄にしない人ですから。
私あの会見見たとて、あんまり新しい情報もないわけ。
あのね、大谷言いたくないんですよね、
だからさすがですよ、なんか。
あと、あと、なんつったですか、メディアの気遣いね、その大谷選手に対する。あんまり、なんか、地雷を踏まないようにしなきゃ、聞かなきゃ、みたいな。
嫌われたくはないですよね、大谷
選手。いや、でも知りたいよ。大谷どんな人選んだろうって。
けど、それこそそういうね、キャンプで家族連れとかあったら、いずれ自然と出てくるんじゃないですか。
まあ、よく、
気がしますけどね、
もう言われてますけど、うん、オールスターとかに選ばれると、うん、選手がご家族を連れてレッドカーペットを歩くみたいなところがあるので、うん、もしかするとそこでっていうことがあるかもしれない、う
ん、そこで著名人だったらびっくりしました。
っていう。なんで結局女子アナかよ、大谷みたいな。
そんなことはないと思うけど。まあ、女性アナウンサーでもいいんですよ、
全然。いいんですよ、いいんですけど。でもなんかちょっとやだな。なんでなんだろうな、メディアで仕事してるのに大谷が女子アナと結婚するのちょっとやだなって思うの。まあそんなですね、3月1日にですね、ほぼほぼ疑似生みたいな感じでですね、はい、お送りしていきましょうか。
はい、
いやでもまあみんな大谷に関してはびっくりしたよね。
びっくりしましたよ。
前振りがないっていうね。
なかったですね。
あ、まあお見事ですよ、大谷翔平ということでございまして、今週も早速いってみましょう。石川本間ブルンの B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに、 B サイドユアライフ
ということでございまして、構成作家やっております石川キットと申します。そして、本間さんとブルーさんはですね、本間さんは正確に言うと本間さんは今日無理ですみたいな、まあそりゃそうですよ、金曜日昼間ですから。でブルーさんは特に返事ないけど、まあお仕事でしょうというところでございまして、さあということで、まあ3月に入りましてですね、何切ったんですかね、
3月ですね、確かに。
いや、そうなんですよ。
もう2月じゃないんだ、桜咲くんだ、もう
もうあっという間にですね、2ヶ月を消費してしまったわけなんですけれども、最近ですね、まあ、先週話しましたか、ロボット掃除機を手に入れたんですよ。はいはい、まあ、ひょんなことからね、
あれですね、まあ、家をきれいにするために、
はいはいはい、いや、それでですよ、まあお高いやつではなくて、これはもうタイムセールで1台1万円で売ってたやつを、まあ、もらったっていうところなんですけども、まあ案の定中国製でございます。
音はどうなんですか。
これがですね、まず起動させるまでにちょっと人悶着というかありまして、やっぱお安いやつなので、あ、まずですよ、ロボット掃除機は今どれぐらいみんな持ってるのかな。三浦は持ってないでしょ、
うん、うちはあれですよ、普通にスティック型のですね。
はいはい、リスナー、むしろリスナーのみんなの方が持ってるのかな。俺たちみたいに家のことに無頓着な人間だとさ、 掃除も適当じゃない、はっきり言うとさ。
そういう人こそ抜いてる機会なんですよ、
ね、いやそうなんですよ。いやそれでさ、まず付属品というかその箱の中に何が入ってるかというと、その円盤型のルンバ的な、まあルンバをイメージしてもらうと一番分かりやすい、まああれが入ってて、まああれが本体じゃないですか、うん、それと充電するなんてステーションみたいなのが入ってるんですよ、うん、でルンバもそうなのかは いまいち分かんないけども、リモコンが入ってるんだ、うん、でこれリモコンでなんか動かせるっぽいんだけど、うん、でただ俺がもらったやつ1万円のお安いやつなんで、リモコンの電池が入ってないんですよ。ああ
ちなみにボタン電池とかですか、
はい、単4の電池なんですよ、
はい、で割と分厚いやつですね。
ちょっとそうそうそうで、それを入れなきゃ動かせないんだけど、まあ、とりあえずなんとなくこう充電だけはしといたんですよ。でさ、電池ってさ買うの忘れるじゃないですか。でこれがさ、幸いなことに実は日本放送行くとちょっと使っただけの電池とかもらえんのよね。
イベント、あの
主にあれはイベントとかですよね。
マイク、ワイヤレスマイク、
ワイヤレスマイクをですね、
乾電池なんですよ。
そうなんです。でこれが、まあ、なんで乾電池かというと、今もちろんさ、エネループ的なね充電のもあるかもしれないけど、電圧がやっぱりちょっと不安定だったりすることがあるんだよね、充電のやつだと。だけど乾電池だと電圧がちゃんと一定だからっていうので、まあ、乾電池を入れて使うんだけど、
でイベント中音切れたら大変だから、一回使い終わったら変えるんですよ。
まあ、だからイベントとかだからリハーサルをしなきゃいけないと、うん、リハーサルの時も当然ワイヤレスマイクを使って、そこで乾電池を入れてるんだけど、うん、新品の乾電池を入れてるんだけども、うん、まあおそらく持つだろうよ、うん、それも本番やっても、うん、だけどもし万が一本番中にワイヤレスマイクの乾電池が切れるみたいなことがあったら嫌だっていうので、電池を本番の時にまた入れ替えるんですよね。まあ究極の無駄です、うん、これははっきり言うと。
でその代わり、ね、うん、ちょっとでもっていうことで、うん、我々にはほぼ新品という形でご自由にどうぞ、
はいはいはい、
配られる、
まあ、放送技術部っていうところの前に、なんかヨックモックみたいなやつの缶に中に電池がザーッと入ってて、これこうほぼほぼ新品です、ご自由にどうぞみたいな、
ね、書いてあるんです、本当にそれ書いてあるんです、
はいはい、これね、びっくりすることですよね、本当なんですこれ。放送局に出入りするようになると乾電池が無料でもらえるんです。で、あれもらってくれいいやって思うんだけども、まあさ、そんなことなんか忘れるのよ。あまだ自由だ自由だ。んでさ、結果さ、ずっと電池がなくてさ、はい、動かせてなかったんだけど、はい、で、昨日の夜さ、あー今日もまた電池もらってくるの忘れたわみたいな感じで思ってたんだけど、よくよく考えたら俺のリュック、このリュックの中に、うん、その旅行行った時で何かあったより電池入れてんなと思って、ああ、はい、それで、あ、たまたま単4の乾電池2本あって、それでリモコンに入れてみたですよ。でいろいろこういじってみて、説明書を読まずにこういじってみたら、ついにですよ、動き始めたんですけれども、これね、よく、そして独身男性、特に男性のリスナーのみんな、1万円であれ買えるんだったら絶対買い。
石川さんちって床に、こんなファイみたいに床に転がってたりしないですか。
物とかはあるよ、あるはあるけども、うん、これがまたさ、一応ぶつかったりとかすんのよ、うん、かわいいんだよ。
ロボット掃除機が出た頃の話、はい、出始めた頃の感想、
出たての頃の感想言うけど、それで音も、まあ、口で言うとどのぐらいの大きさかというと、ぐらいの感じ、夜中にやったけど全然絶対近所迷惑にならないぐらいの感じ、うん、それで皆さんさ、掃除ってどんぐらいの割合でします？俺は月に1回お袋が家に来てくれた時に全てを任せて、うん、だから月1、うん、だって家いないしあんまり、うん、って思ってやってんだけど、で昨日さ、ロボット掃除機がこうイーンって動いて、でも1回充電して結局何十、30分ぐらいやってたんじゃないかなあいつで。ゴミが入る引き出しみたいなとこ見たら、うん、埃が山盛りになってて。で
こういろいろこうぶつかると方向を変えたりするからっつんでこういろいろこっちもやってほしいなってところに行くようにこうわざとなんか物置いたりとかして行かせるようにしたりとかして
もはやそれはスティック掃除機
だけどこれさもうさ家帰ってリモコンのボタン押すだけなのよ。
まあ
これ毎日掃除でしてくれるんだよこれ。
いやさっき見ました音はどう
ですか。音はとか、
そこまで
うるさくない。全然うるさくない。超便利と思ってこれで1万円よ。だって
まあそれは安いですよね。
ああいやこれルンバだったらもっとさ性能とかもいいのかもしれないけど、
まあ求めちゃいますよね逆にね。
でもさ十分じゃない俺たち
1万円で買ったと思う、ね、
思えば
まあなんならただで買ってるしね。
まあ俺はね1円も払ってないし、ね、いやいやそれでこれはさものすごい便利だなと思ったんですけども、俺さそのまあ電化製品とかってさ壊れてもさ死にゃしないじゃん、うん、
まあ物によるけど、うん、
ああまあ冷蔵庫はちょっと命に関わってくる部分はあるかもしれない。
エアコンもね。
エアコンも命に関わってくるかもしれないね。でもまあこれからの季節だったらまあちょっと暖かくなってくる春ぐらいだったら、
まあ、掃除機のテレビは全然困らないです
よ、ね、困んないね、うん、テレビも、うん、まあなきゃないでかな、
うん
まあ洗濯機がちょっと困るから
、うん、困りますね。コインランドリー行かなきゃいけないじゃん。
でさでまあ一番は俺はだからまあ死んじゃしないと思って蛍光灯が壊れてるの放置してるわけです。で、まあ、台所と洗面所2箇所の蛍光灯が壊れてるのを放置してて、うんまあ、台所に至ってはもう年単位、3、4年もう電気がつかないまま放置してて、で洗面所ももう半年下手したら1年近く、うん電気がつかないまま放置してるわけなんですけども、まあさ洗面所の脇の廊下の電気とお隣にある風呂の電気をつけるとなんとなく見えるから、うん、それでいいやと思ってずっと生活してたんですよ。でまあ時々さこうやってさスイッチ入れたり切ったりとかしてまあつかねえなみたいな感じで、うん、でまあスイッチ入れっぱなしになってたんですよね。そしたら今週ヒゲでも剃るかと思って言ったらなんか今日明るいなと思ったら気づいたら電気がついてて半年間つかなかったやつよ。しかも多分そのスイッチ入れたまんまにして下手したら1ヶ月ぐらい経って急につくってことってあんの。
あ、本当に誰かが電球変えたとかでもなく、
なく
お母様が変えてくださったとかでもなく、
なく急についたのよある日。
怖いですねそれはね
こんなことってあん
の。電球の中でなんか踏ん詰まり起こしちゃ
った。いや、なんかあったと思ってさ、うん、いや、あとさ、で言うと生活をさ、快適にしたいなっていう思いもあるわけですよ。で、最近、ギリチリマというね、あ、いい感じだった、いい感じだった。あ、
まあ、ずっとしてるんですけど、
実はね、G は言ってるんですけど、
ローを消してるんで石川さんの声が今ちょっとスカスカになってます
はいはいあのさ、俺最近さ、ちょっと自分の中でワイシャツブームが来てるんです、
うん、
ワイシャツ着るブームが。というのも、俺は去年の今ぐらいのシーズンにユニクロでちょっとワイシャツと合わせてもいいなっていうパンツと靴を買ったことから、ここ1年ぐらいちょっとずつこうワイシャツを着るブームが俺の中で起きてるんですけど、ワイシャツって何がめんどくさいって洗濯した後じゃないですか、
うん、
本当のこと言うとやっぱアイロンかけないとちょっとシワになっちゃってかっこ悪いみたいな感じで、はい、で俺はそれを予防するために干す時にやたらとペシッペシッペシッってやる、はい、っていうことによってアイロンをしないでいたんだけど、
うん、
やっぱさちょっとやっぱシワが自分でも気になり始めたね最近、うん、でそういえばと思ってハンディタイプのスチーマーアイロン昔買ったことがあるなと思って、うん、もう下手すると10年使ってない、なんなら15年使ってないかもしれないやつがあって、でそれちょっと久しぶりに使ってみようかなと思って、それだったらこう着る前にちょっとこうねやるだけでハンガーに引っ掛けたままこうアイロンができるみたいなやつだから、でそれちょっと久々に使ってみようかななんて思ったんですけども、もうなんつうのかな、電気もつかない、
うん、
ランプもつかないの、うん、でそれでさすがに10年も使ってないやつだったら無理かななんて思ってたんだけど、昨日の夜ちょっともう一回こうコンセント挿してしばらく置いといてみようと、なぜなら蛍光とか急についた
悪いケーススタートよく技術者のね技術部の人に怒られます、壊れたらすぐ報告、放置して治ることはないそれをまさに信じてやっている
なぜなら蛍光灯がついたから急にほんでこうそうですね、電源入れて電気が通電してる状態で15分ぐらい立ってきたわけですよ。そうすると全体が生温かくなってきたんですよだけどこうスチームを出すプッシュする ボタンみたいのがあるんですけど、それを押しても全然出てこなくて、なんか一応電気が通ってて温かくなってんだけどもうこれ無理なのかなと思ってたわけですよ、うん、そしたらそのまま30分ぐらい置いといたんですよ。んで一回ピッてボタン押したらプシュって初めて、うん、スチームが使えるようになったのよ急にな
んだろうな、変な磁場を逆に変な磁場
を起きてるあったまるの時間があったんだよねきっとね、うん、そうですね、うん、10年使ってなかったから
アイドリングがね、うん、
いや日本の家電製品はね優秀ですそれも中国製でしたけど
うん、石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わないで、 ACDC
みたいな、 M&M の本なら超でかいんだから。
石川
おまブルンの
インサイドライブ。
消えた、
音が消えましたね。
あ、消えたも何も石川さんのマイク下がってる今あ、けど直った直った
直った、あ、直った
直った直った、
あ、ジーってき
た、あ、難しいな
マイク変えるか、これ一問終わったら、
そうですね。
いや、さ、まあ石川ちゃんの中目黒というところで生活してるわけなんですけども、まあ、イメージ的に言うとおしゃれな街だ、お店とかもいっぱいあるとか思われると思うし、まあ実際問題あるんですけど、生活にこう大事なものが、大事なお店がどんどん閉店してますよ最近。
あら、困りますね。それは
まずヤマト運輸の営業所が閉鎖になった、家から5分で行けるところ、
人がいないんですね、うん、だって多分事業縮小するほどむしろ逆だと思うんで、
物流関係はね、うん、でそれに加えてそれが多分年内いっぱいで閉店になり、で次が100円ショップが閉店だった。これ分かんない、生活する上で俺はそこまで必要じゃなかったけど、小道具を買う上でものすごい必要だった
いや結構100円ショップはやっぱ時間潰しにちょうどいいっていう意味では、
はい、
やっぱスーパーの後ちょっと寄ってみたりとかしますから、
しますしね、
何も買わないですから。
あとは本当も小道具を集めるので一番いいし、あそこの店行けばあれが揃うからどうにかなるなみたいなのはあったけど、これがもうなくなってしまった。そしてダメ押しが本屋さんがなくなった。
本屋さん本当に縮小傾向ですからね。
本当にもう中目黒何店舗か本屋さんあって、うん、もう残すはここしかないなっていう、結構駅前にある大きめの本屋さんが3月いっぱいで閉店になるみたいなことになってて、ちょっとね寂しいなと思ってるんですよね、うん、もうさすがにもう紙の本売れないのかね、やっぱりね。
まあでっかい本屋さんが軒並みね、都心ですらなくなってますからね。
三省堂が今やる人は今建て替えでやってますけども、うん、そこぐらいしかちょっと身近で大き生活圏の中で大きな方がないですからね、うん、いやーいうことで なんかね、ちょっとね、ちょっとだけ引っ越そうかなって思い始めました。
おどのあたり？
いや、あの近くに宅配便の営業所があるとかね。
まあ、けど宅配ボックスですよね。一番
まあそうね、宅配ボックスだな。
それが全て解決するんだよな。
うちのマンションできねえんだよな、宅配ボックス。
B サイドユアライフ。